鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まあ、いよいよ、SL 冬の出現号を走り始めまして、はい、それでこの出現号のいろいろな取り組みといいますか、まあ、各町村でもいろんなことはやりますので、ちょっとそんなお話をちょっとお話しした、したいと思うんですね。それで、今回は、ね、17日から始めまして、まあ、3月15日まで、まあ、週末と祝日中心で、走ります。で、何がちょっと変わったかというとですね、サボって客車の男にこう行き先を、はい、こう差し込むようなのがあるんですけど、これとかですね、車標、まあ、エンブレムとかですね、こういう車両にくっついてるとか、まあ、2026年の、限定デザインで、なっておりますので注目をしていただきたいと思います。それからタンブラーとかですね、ラバーキーホルダーとかも、まあ、2号車の車内販売で、はい、まあ、今回新商品を含めた、まあ、オリジナルグッズということで、最近お子様方の間でシール交換というのが、
はい、見たですね。はい、
でぷっくりシートっていうのがですね、はい、800円で、販売する予定だと。ぜひ交換をして、何と交換するのかちょっと私もよくわかんないですけど、交換していただきたいというふうに思います。はい、それとですね、釧路から、まあ、シベッチャの間走るんですけど、シベッチャの駅に到着しましたら、まあ、観光の PR コーナーを作っておりますので、ぜひご利用いただきたいっていうのと、
はい、
それから自治体 PR デーっていうのがこう毎年あってですね、これは沿線の釧路市、鶴居村、標茶町、弟子川、釧路町が、あ、それぞれ社内に担当者の方が乗って、はい、パンフレットだとか、まあ、プレゼントをするんですけど、釧路市がですね、まあ、明日ですね、23日、それから弟子川町が、30日ですね、で鶴居村が2月6日で、釧路町が2月13日で、最後標茶町が2月27日に乗りますので、まあ、ぜひこの日に乗る方は楽しみにしていただきたいと思います。それから標茶でですね、まあ、大体1時間半ぐらい時間があるんですけど、各施設にですね、こうまた今年も無料の送迎、はい、有名ぐり号グルメ号の、運転をしております。これは商工会の方というか、まあ、観光協会の方とか担当の方がですね、駅前で、ご案内してますので、ぜひご利用していただきたいと思います。それからですね、なんといってもこれ今年多分初めてだと思うんですけど、茅沼 の, ポンポン湯っていう、以前憩いの家って言ってたんですけど、はい、SL を往復すると、まあ、茅沼までですね往復するとこのポンポン湯のコラボ特典がありますと。で、まあ、土日限定なんですけど、入浴券とかですね、そういった施設券がちょっとこう割引になるだとか、それからなんかお土産もなんかあるみたいですんで、ぜひ、日帰り入浴含めてご利用いただきたいと思います。まあ、その他しべちゃんの駅ではですね、恒例のミルクックさんのアンテナショップ、まあ、これはしべちゃん特産品売ってますし、お隣のバスターミナルでは写真コンテストの展示会、それから、ちょっと不定期なんですけど、もしかしたら大馬さんと、今年馬年ですんで、大馬さんとちょっともしかしたら乗れるかもしれないというようなことで、いろいろとこう楽しみ方が、まあ、ありますので、ぜひ SL 冬の出現号今年もですね乗っていただきたいと、思います。また流氷物語号ですね、これは知床と、まあ、網走の間 で、走るんですけど、こちらもですね、31日から、運行しておりますので合わせて、ご利用いただければというふうに思います。はい、ニュースは以上です。
はい、まずはオープニング星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあそれでは今週の鉄を鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、私 の、 あの鉄道資料室にはですね、まあ、いろんな本があって、最近ちょっとこう整理も始めたんですけど、これ整理始めちゃうとですね、見ちゃうんですよね。そうすると全然整理にならないんです、はい、でその整理にならなかった、一冊の本が出てきましてですね、これあの鈍行列車の旅っていう、
あ
のこれ種村直樹さんっていうレールウェイライターの方が書いたんですけど、はい、これあの1979年、
あ、いいことですね。
ですから昭和54年に、発行された、あの日本交通公社の出版局からあの発行されたものなんですけど、これをやっぱりちょっと見入ってしまいましてですね、まあ、私もあのこの番組で何回もお話ししてるんですけど、はい、まあ、私はその愛してやまないのは、まあ、普通列車、各駅停車だと、はい、でそういえば最近鈍行列車っていう言葉自体もだんだんこう最近使われなくなってきたなと思ってですね、はい、まあ、鈍行っていうのはあの鈍いっていう字にあの行くとか帰るとかの行くで、まあ、これで鈍行列車、はい、まあ、以前はその特急急行に対して、まあ、この各駅停車ということで鈍行列車って言ってたんですけど、はい、いつの頃からちょっと使わなくなっちゃったんですよね、うん、で、まあ、でそう、これはあの鈍行列車って普通列車、各駅停車ですんで、ちょっとこの鈍行列車をテーマに今週と来週はちょっとお話、ちょっと古い話が多いんですけど、したいと思うんですね、はい、で私この、レールウェイライターの種村直樹さんですね、一回お会いしたこともあってですね、はい、あの新幹線の名刺だったんですよね。新幹線のゼロ系の形をした、名刺をいただいて、まあ、今でもそれは大切に、保存させていただいてるんですけど、あの種村直樹さんっていう方がですね、1973年からあの、まあ、毎日新聞社の実は国鉄本社の担当記者だったんですね。でその方が今度独立をして、1973年から独立して、で、なんか鉄道をメインとするそのライターさんの本当走りですね、うん、でいろんな鉄道雑誌等々に寄稿されたりとかですね、はい、したり、こういったこう鈍行列車の旅とかっていう、こう出版も本当数多く、はい、あったんですけど、まあ、数年前にちょっとこうお亡くなりにもなってですね、2014年ですから、今からもう12年ぐらい前ですかね、78歳で、亡くなっております。もちろんこの方はあの国鉄の全線にあの乗って、おりますので、まあ詳しいですよね。それでこの方のですね、あの、まあ、異業っていうか、博物館的なのがあるんですよね。で、これがですね、津軽鉄道といって、で青森県の、五所川原、五能線のですね、はい、五所川原から津軽中里の 20.7 キロ、これ津軽鉄道っていう私鉄なんですけど、はい、この途中の駅にですね、津軽飯爪っていう駅があって、ここに津鉄文庫、まあ、津軽鉄道の略で津鉄文庫と、汽車旅文庫っていうのがあって、まあ、種村さんの資料もまあ、ここに、保存されてて、まあ、もちろんあの開放もしてるんですよね。で、あの詳しくはあの津軽鉄道 の、 あのホームページを、ちょっとご覧いただきたいんですけど、まあ、毎日ではないんですけど、あの、まあ、ランチとかですね、もうなんかいろいろこの駅でどうやらやってるようですし、津軽鉄道って何といってもあのストーブ列車が有名で、あの、あの SL フィネス原稿はあのストーブが、はい、あの車内についてるんですけど、うん、あれが本当にこう古い車両にそのまま残って、はい、ついてるっていうような、あの、まあ、そういう列車が まあ、あるという、まあ、非常にあの鉄道ファンからも注目をされている、 鉄道なんですよね。でここにあの種村直樹さんの汽車旅文庫が2021年にオープンをして、まあ、鉄道ファンの方はじめとして津軽鉄道のこう、一つのこうなんすか、ね、名物になっているということなん で、で地域の方々がこう運営をしたりとかしてです、ね、非常にあのアットホームだ、まあ、私まだ行ってないんですけどね津軽鉄道自体があのちらっと車両だけ見ただけで、はあ、あの乗ってないんで今度乗りに行きたいと思いますし、まあ、乗ったらまたこの番組でご報告をしたいと思うんですが、まあ、それと種村直樹さんの代表的なその本の中にこの鈍行列車の旅っていうのがあるんですね。でここにですね冒頭あの今はもうないんですけど志幌線っていうですね、はい帯広からずっとあの大雪山の方に上がっていって、まあ、十勝三股までっていう線路が、まあ、あったんですね。これがですね 78.5 キロをあって、志幌とかぬかびらとかを通って十勝三股まで行くっていう、でここの路線を乗ったことを、田村さんがこの本の一番最初に載せてるんですね。で何をこうここで書いてるかっていうと、はい、あの時刻表にない駅があったっていう、これですね、まあ、やはりこう駅っていう、 こう国鉄がちゃんと認めた、まあ、当然ながら駅ですね、まあ、釧路駅だとか新富士駅だとか、はい、そういうのはあるんですけど、その他に、その所属する鉄道管理局の局長さんがあの住民の皆さんからの要望を受けて、まあホームだけとかですね、はい、そういう本当簡単な設備だけで、まあ、多分通学とか通勤とかのためだと思うんですけど、そういう駅がその特に北海道は多かったんですね。で、あの当時のこう時刻表を見ると、はい、というか種村さんの本にこの志幌駅のすぐ隣に新志幌駅があった、はあはあ、ホームがあったと、はい、で駅名表もちゃんとあったと、でも時刻表にはそれ載ってないですね、はあ私今1979年の時刻表をちょっと今それで見てるんですけど、新志幌っていうのは全く載ってないんですね、はい、で、この種村さんの本によるとその列車がもうホームもすごい短くて、ドア1枚分ぐらいしかないような、本当もう乗降場っていう、まあ、停留場みたいな感じですよね、そういった駅がまあありましたということが書かれています。それから志幌線でちょっと前まあ、僕らの鉄道ファンに有名なのが上りと下りで、はい、ちょっと駅が増えたりとか減ったりとかするこれぬかびら港のダムを建設するにあたって、まあ、ちょっと線路付け替えとかしたんですけど、はい、まあ、その途中の駅がこう急勾配になったりとかして、そこで一旦止まっちゃうと登れないので、はい、上りと下りではちょっとこう駅に差がついてるっていうようなですね、あの場所がですねちょっと差がついてるっていうような、はい、そういう特別なそういうこう志幌線っていうのは、まあ、面白い路線だったんですけども、国鉄分割民営化の折に、まあ、残念ながらこうなくなっちゃったっていう、そういうちょっと駅で、ここは私もですねぬかびらまで乗ったんですよね、はい、でその先があのバスだった時があって、はい、十勝三股まで、はい、
代行
バスですね、まあ、当時なんかハイヤー会社さんが、はい、運行してたんですけど、それに乗って十勝三股まで、一回行ったことはありましたし、はい、それからぬかびらって、まあ、今もそうですけどスキー場があるので、はい、まあ、私も若かりし頃には、スキーをやってたので、では当時僕は国鉄職員だったんで、はい、ぬかびらにもその安く泊まれる国鉄の寮があったんですよね。
あ、いいですね。
でしかも、列車運賃、まあ、無料だということもあってですね、はい、このぬかびらのスキー場には何回か、行った思い出があるんですけど、まあ、今は鉄道がなくて、ただぬかびらの、 駅の跡っていうか、そこにあの資料館もありますし、まあなんといっても、まあ今だんだんあの大丈夫かっていうような感じになってきたあのコンクリート橋ですね、タウシュベツ、これがあのだんだんあの姿が消えてきてるというですね、まあそういうのはこう線路跡残ってますね。
毎年今年が最後、今年が最後って言われてますね。
言われてるんですよね。で本当にもうなんか最近ニュース、去年かな、秋にニュース見たら、あだいぶこうなんかね、こう欠けてきてるなっていうのが、はい、で本当にもうなんか最後っぽくなってきたような、
寂しいですね、
本当寂しい感じがありますね。それとこの鈍行列車の旅で、はい、あと名寄本線っていうのも出てきて、これは名寄からですね、一旦東の方に行って、おこっぺとかですね、はい、で門別に下ってきて、はい、で中湧別経由、まあ、遠軽までっていう、はい、138.1 キロですから、まあ、大体釧路と根室ぐらいの、距離のある路線だったんですけど、まあ、ここにもその、駅ではない乗降所が多いっていうことと、これここにですね、もう、まあ、なんか盲腸みたいな形で、ペコッと中湧別っていう門別の、はい、南の方にある駅から海に向かって湧別まで約 4.9 キロ、はい、これ、うん、ちょぼっと出てる、はい、ちょっと表現がちょっと あまりあれですので、その 4.9 キロの間にその4号線っていう、これも乗降場なんですけど、うん、あって、まあ、このこちらの番組では一回お話ししたかもしれないですけど、やっぱその宮脇俊三さんっていう鉄道機構作家の方がこの線に乗った時に、この時刻表示はこの4号線止まることになってるんですけど、お客さんがいないっていうふうに分かると通過していくっていうような表現をしてたんですが、でこの種村さんの本にもやっぱり同じこと書いてあって、はい、やっぱり4号線はホームにまず人影がないっていうこと、はい、それから乗ってるお客さんも、まあ、車掌さんが聞いて、はい、で降りないって言ったら4号線がこう通過していくっていう、まあ、全くバスみたいなような
まあ、ね、
路線だったんですね、はい、まあ、そういうことがこの名寄本線で、書かれて、いました。でなぜこの新志幌とか、はい、4号線とかっていう、まあ、乗降場はですね、普通駅の場合は例えば釧路から厚岸行きますって言った場合には、その距離ですね、確かそこ49キロぐらいだったと思うんですけど、その距離に応じて、運賃が、はい、まあ、決まるわけなんですけど、この乗降場はそのキロがないんですよ、はい、なので、運賃を計算するときにはその一つ先の駅の距離が、はい、適用されるっていうことで、はい、まあ、ここの駅をで乗降する方にとってはちょっと不利なんですよね、うん、ちょっと長い距離の分の、運賃を支払わないといけないっていう不利なんですけど、でも当時はやっぱりこの、ね、国鉄がやっぱり住民の方たちの本当の足になってたので、やっぱりできれば自分の家っていうか市街地の近くに駅があった方がそれはいいわけであるっていくにしても、なので、その所属する鉄道管理局長さんが、まあ、多分行政からの要請に基づくものだと思うんですけど、住民の方からここに駅を作ってほしい、停留所を作ってほしいっていうことになると、まあ、仕方ないなっていうことで、それで私たちって思ってる JTB とか当時の交際会とかの時刻表には、はい、その北海道内の場合はその乗降場も全部載ってるんですよね、はい、その新志幌はちょっとこれは載ってないんで、うん、ちょっとエラーだったかもしれないですけど、でもで全国の時刻表には北海道のこの乗降場ってちょっと載ってない時刻表があって、はい、本州から来た方がなんでここの駅に止まるんだ、この駅と駅の間に時刻表に載ってない駅にがあるんだとか止まるんだとかですね、それがすごく不思議に思ってたみたいで、 種村さんはですね、この広尾線を乗った時に、はい、そのなんか、ね、ちょっと変わった駅乗降場で全部降りてるんですよね。なかなかその周りに人家がないとところに降りるっていうのは、ちょっと冒険だったのかもしれないですけど、全部降りてで、写真もちゃんと撮って、うん、で、まあ、一応本にしてその辺の事情もこう書かれてるんですよね、まあ、私みたくもうただ乗って行って帰ってきたっていうのとはですね、ちょっと訳が違うんですけど、まあ、そういったこう北海道に、まあ、ゆかりの、今はもうない路線も種村さんしっかり全部乗ってこう記録されて本にしていると、いうことで、ちょっとこの鈍行列車の旅の方 をまずお知らせ、ご報告したいというふうに思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。